本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章18節から27節です。聖書は後ろの方、新約聖書の131ページになります。ルカの福音書第9章18節。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私のことを恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。本日のメッセージはこの箇所より、愛は自分の正しさに死ぬです。
皆さん、今日の聖書の箇所を聞いて、いや、キリスト教怖いなって思われたでしょうか。今ある宗教団体が、キリスト教系、キリスト教じゃない、キリスト教系の宗教団体が社会問題として大きく取り上げられていますけれども、私たちが今日今聞いた聖書の言葉からですね、キリスト信仰は自己犠牲の上に成り立っているんだよっていうふうな話になっていくと、これは非常に危険だと思います。イエス・キリストは決してそういうことをおっしゃっているわけでないということを、今日私たちはちょっと注意深く読んでいきたいなというふうに思っています。このルカの福音書の第9章というのは、ここからルカの福音書は非常に緊迫した状況に入っていくんですね。非常に緊迫した状況になっていく。で、それまではガリラヤでイエス様のところに救いを求めてきた人たちが癒されていったり、イエス様のところに来て希望を回復していく、そういう人たちがたくさん出てくるわけですね。悪霊に疲れていた人、あるいは長い間病気が治らなかった人が癒されたり、あるいは死んでしまった娘が蘇ったり、そういう喜びの福音が、これまでですね、語られてきたけども、ここで一気に緊迫するんですね。で、なぜ緊迫するかって言ったら、領主ヘロデがイエス様に対する監視を強める、あるいは圧迫を強めるということがここから始まっていくからであります。ですから、ヘロデ・アンティパスっていうのは、ガリラヤの領主であったんですけども、その ガリラヤから寺子にてイエス様は避難なさった、退避なさった。で、そこの出来事がこの9章に書いてあるわけです。で、5000人の給食と言われる 天からの食物を与えるものとしてのご自身をそこで啓示なさり、そして十字架と復活の啓示をなさる。キリストとは何かということをイエス様はここで明らかにしていかれるわけです。そして十字架に向かう道をこの第9章からイエス様は歩いていかれる。非常に緊迫した、これまでの喜びだけが満ちているその宣教の時からですね、十字架に向かう道をイエス様が歩いていかれるその姿を私たちはこれから見ていくわけです。で、場所を確認しておきますとね、このガリラヤというのがヘロデ・アンティパスの領地です。でこのヘロデ・アンティパスは洗礼者ヨハネの首を切り跳ねたものであります。でイエス様が活動の拠点としていたのはそのガリラヤのカペナウムであった。で一方ですね、そのヘロデ・アンティパスの兄弟ピリポの領地がこのテラコニテというところであった。でヘロデ・アンティパスはピリポの妻ヘロデアを奪って自分の妻としていましたから、この2人は仲悪いんですね。仲が悪いからそのヘロデ・アンティパスにの監視が強まって、そのヘロデ・アンティパスがイエス様を捕らえようとするような動きがあったときに、イエス様は船でねベッサイダムにこう逃れて行かれるわけですよ。でなんで船と言えるかって言ったら、ここ川があるからね、ここに湖あるでしょ。でもっとずっと上から行くとヘルモン山がこのぐらいにあるんだけども、ヘルモン山という高い山からずっと雪解け水がこう降りてきて、でここずっと川なんですね。だから川向こうに逃れていかれたということであります。でところが逃れたところでもイエス様がいるところには祝福が満ち溢れる。圧迫、領主から圧迫されていてもイエス様がいらっしゃるところには祝福が満ち溢れる。だからここでこのベツサイダで5000人の給食が行われたわけです。そして、今日の箇所はですね、このピリポ・カイザリアなんですね。ピリポ・カイザリアという場所で、ここがペテロによるキリスト告白の地であると。これはルカの福音書には書いてませんけど、マタイの福音書にはピリポ・カイザリアという言葉が出てきます。ここで今日の出来事があったということですね。つまりイエス様は、退避してらっしゃるんですよ。つまり監視が届く、ヘロデ・アンティパスの監視が届かないところに身を引いて、そこで神様の御心を求めてらっしゃるんですね。いつもこう監視されているところでは深く祈れないじゃないですか。だからイエス様はピリポ・カイザリアまで退かれた、そこで神様の御心を求められたということであるわけです。さてイエスが一人で祈っておられると、おられた時弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っているか。で、なんで祈ってたか。今言った通りです。聖書が、福音書がイエスは朝早く起きて祈っておられたとか、祈っておられたと書くとき目的があった。もちろんイエス様は日常的にいつも祈ってらっしゃったわけだけれども、あえて福音書がイエスが祈っておられたというときに、イエス様は神様の目的、御心を求めてらっしゃるんですね。十二弟子を選んだときもそうです。誰を選ぶのかというとき、イエス様は祈っておられたと、祈られたと聖書は記録しています。特別な祈りです。父なる神様の御心を求める特別な祈りをなさっていた。 イエス様は自分がメシアとしてここにいるということは自覚しておられた。だけどじゃあそのメシアとは何か、真のメシアとは何かということをイエス様は父なる神様の御心を求めて祈り続けられたわけです。そこで神様がイエス様に与えられた答え、それは悪魔に勝利するのが真のメシアである、そして十字架は不可避であるということ。しかし十字架につけられて殺されるけども復活するということを神様はこの祈りの中で、父なる神様はこの祈りの中でイエス様にお示しになるわけですね。だからその続きの話がここで出てくるわけです。でイエス様は父なる神様から示されたことを弟子たちに話すわけです。群衆は私のことを誰と言っているか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っている。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。これまとめて言うとどういうことだと思いますか。まとめて言うと、イエスは偉大な預言者だけれども、キリストではないということです。メシアではないと。キリストはメシアではないとみんな言ってるって言ってるんです。で、なぜか。メシアっていうのは、軍事的に外国の支配からイスラエルを解放して、イスラエル王国を再興するのがメシア。と、彼らは、当時のイスラエルの人たちは理解してたわけです。我々がね、メシアっていう理解と、当時のイスラエルの人たちがメシアって言った時の理解は全然違うんです。私たちがメシアしたら、あ、ヘンデルのメサイアとかと思うじゃないですか。だけど、全然そうじゃないんですよ。軍事行動を起こすものがメシアだ。と、彼らは理解してた。だから、キリストはメシアじゃない。と、彼らは思ってるわけです。だから、ここがすごく重要な点なのね。真のメシアとは何か。外国の支配から解放するのがメシアだとみんなイスラエルの人たちは思ってるけども、いや、悪魔から解放するものが真のメシアであるということを主イエスはこの祈りの中で父なる神様から深くそのことを啓示されるわけであります。イエスは彼らに言われた。あなた方は、じゃああなた方は私を誰と言うのかってペテロが答えた。神のキリストです。で、分かってないの、この人。神による啓示で思わず言っちゃったみたいな、思わずって言って、それまで考えもしてなかったかもしれないけれども、自分でも理解してないことを言っちゃったんですね、この人。自分でも理解してないことを言っちゃった。で、まあ、マタイの福音書を読むとね、自分でも理解してなかったということが、まあ、書かれてますよね。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。これは神の奥義の開示ですね。イエス様が父なる神様との深い霊的な交わりの祈りの中で明らかにされたメシアの道とは何かということを弟子たちに明らかにされたんですね。だから弟子たちにはこれは分かんないんですよ。全く理解不能な一般のメシア理解と乖離しているから。で、一般の理解だとメシアは解放者でしょ。軍事的な解放者だから絶対死なないんですよ。死んだらメシアにならない。わかりますか。軍事的に勝利した者が、勝利してイスラエルを解放するのがメシアだから、メシアは死なないんで、死なないことになってるんですよ、戦いでは。だけど イエス様は真のメシアは十字架に、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日目に蘇らなければならないと言って、彼らが持っていたメシア理解とは全く違うメシア、悪魔と戦って勝利するメシアとはこれだということをお示しになるわけです。そしてさらそこでイエス様はみんなに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この言葉どう思いますか皆さん。クリスチャンになってね、教会に来るとよく聞くんです。いろいろ人生の苦しみがあったり病気があったりする。でこれはね、神様私にくださった十字架です。で神様十字架として与えてないからこれ誤解なんですよ。よく聞くからね、そういうもんだと思ってでしょ。で違うんですよ、これ誤解なの。神様与えてくださった十字架だから、ね、甘んじて受けなければいけない。甘んじてって言葉は良くないかもしれない。感謝して受けなければいけないとかね。なぜ誤解なのか。大体ね、そしてね、日々自分の十字架を追うっていうのはどういうことか。ということをやっぱりこう私たちは知らなければいけないわけです。で神様に対する誤解は、人生の苦しみは神が自分に与えた十字架だっていうのが誤解なんですね。これは誤解なんです。でなぜかというと、神様は私たちが神様の命にあふれて生きることを望んでいらっしゃるからです。ここにね、深い信頼があるんですね。神様は人が喜びに満ちていることを願っていらっしゃる。私が喜びに満ちていることを神様は願っていらっしゃるんですね。私が苦しむことを神様は願っていらっしゃらないんですよ。それを、この苦しみは神様が与えてくれたものだから私はこの苦しみを喜んで受けなければいけませんというのは、神様の思いとはちょっと違う。ちょっとこれ頭をね、切り替えてもらいたいなと思います。神様は人を苦しみと滅びから救う方だ。今までルカの福音書は私たち学んできました。滅びと苦しみから救う方としてイエス・キリストはご自身を表されたんですね。ここに至って急に神様は人に苦しみを与えるよとはおっしゃるわけがない。ここにこのように言われている。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。これはどういうことか。これはね、殉教の勧め殉教の勧めとかね、命を粗末にすることを意味しているわけではないですよ。そもそも十字架を前にね、ペテロがイエス様に、私はね、たとえ死んでも私あなたと一緒に行きます、あなたと一緒に死ぬ覚悟できてますと言ったら、ね、イエス様はね、いやペテロお前無理だからお前にはそれできないからっておっしゃいましたね。で ペテロのことをバカにして言ったわけじゃないんですよ。お前にはそんな勇気はないって言ってペテロを見下して言ったわけじゃなくて、お前は私と共に死ななくていいっておっしゃったんです。ペテロには生きなければいけない、ペテロは生きなければいけなかったんです。生きてキリストを証ししなければいけなかったんです。これはね、自分の命よりも大切なものがあることを知るということです。 自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うというのは、自分のこの命よりももっと大切なものがあるということを知ること。私たちの人生において最も重要なことは何か、それは私たちを創造してくださった神様を知ることです。この方と出会うことです。そしてこの方の愛を知り、この方の愛に満たされ隣人を愛していくことです。その過程において私たちは自分の命を失うことがあるかもしれない。友のために、あるいは家族のために。だけどそれは殉教の進めじゃないんです。命を粗末にすることではないのです。星野富弘さんがね、こういう言葉を言ってます。命が一番大切だと思っていた時、生きることが苦しかった。命よりも大切なものがあることを知った時、生きることが嬉しかったと。あの首から下、事故で動かなくなって闘病している時に彼はイエス様に出会いました。そしてそれまでは命が一番大切だと思ってやった時に生きることが本当に苦しかった。自分で自殺することもできない、そういう中で。だけど命よりも大切なものがあるということを知った。それは私たちを創造してくださった父なる神様を知ることです。この方に出会うことです。そしてこの方の命を受け、愛を受け、そして隣人のために隣人を生かす生き方をしていくことです。そうすると日々自分の十字架を追って主イエスに従うとはどういうことなのかということが分かってくる。この十字架を追ってっていうのがね、もし殉教の勧めだったらね、日々は無理ですよだいたい命一個しかないからね、あの命一個しかないから日々十字架を追うってことはまあできないわけですよ。で、毎日自己犠牲していくっていうことではない。この言葉の意味を知る鍵は、主イエスの十字架の戦いが何であったかということを理解することです。主イエスの十字架の戦いは何であったのか。イエス様はそれをもとに日々自分の十字架を追ってとおっしゃっているわけです。イエス様の十字架は悪魔に勝利する戦いであった。悪魔に勝利する戦いであったのです。イエス様の十字架を自己犠牲と捉える人たちももちろんいますけれども、だけどむしろ悪魔に対する勝利であったというそういう観点からここを理解すると非常に分かりやすい。もしこれがね、自己犠牲ということが中心に語られているのであれば、日々自己犠牲せよ、あなたは今日も自己犠牲に生きようということになるんだけども、ちょっと違う。悪魔の策略、誘惑は何であったかというと、私は正しいと主張させようとするんですね。でそうじゃないですか、みんな私いつもね、大学でね、仕事してていつも思いますよ、なんで私正しいこと言ってるのになんで上動いてくれないんだってありますよね。家庭の生活でもそういうことあると思います。なんで私が言ってることの方が正しいのに、どうしてみんなそれ分かってくれないのまあ身に覚えがない人はいないと思います。で、悪魔の策略、誘惑っていうのは、私は正しいと主張させようとすることなんですね。そもそもアダムとエバが善悪の知識の好みを食べて罪を犯したとき、何が起こったかって言ったら、 神様がアダムに人にね、あなたは私が食べるなと命じておいた木から取って食べたのか、いや神様私悪くないですよ、あなたが私のそばに置いてくれて置いてくださ置いたこの女が悪いんですって言ったでしょ。だから神様はそのエヴァに言いますよね、あなたは何ということをしたのか、いや神様私悪くないんです、蛇が私騙したんです、で私は悪くない、私は悪くないということを主張させる、それが悪魔の策略なんですね。でイエス様はこの悪魔との戦いに勝利なさる、それが十字架であるということをイエス様は見つめておられるんです。だから十字架を前にした裁判の席で、これはマタイの福音書ですが、イエス様がピラト、ローマ総督のピラトの前に立った時のことです。イエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた、あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えた、言われた、あなたがそう言っている。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った、あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。つまりイエス様が、私は何も悪いことをしていない、私がやってきたことは人々を助ける働きであったのだと言って、ピラトに私は悪いことをしていませんと言えば、ピラトはイエス様を助けることができ
たはずなんですね。
イエス様は自分の正しさを、ピラトはそれを期待したわけですよ。イエス様が自分の正しさを主張して何も罪を犯してないということを証言すればいいと思っていた。だけどイエス様はそれをなさらなかった。私は悪くないですって言わせるのが悪魔の策略だから、私は悪くないですって言った時に、私たちは悪魔に首根っこつかまられちゃって捕まえられちゃってるわけです。皆さんどうですか、さっきちょっと家庭の中での話でも言いましたけど、職場でもそうですよ。私が正しいんですって言ったら、他の人を否定することになるでしょ。必ずそうなりますよ。自分の正しさの主張は他者の否定とセットです。それは愛の否定であります。ルカの福音書23章、これはイエス様十字架にかけられた時の様子が書かれているところですけれども、どころと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと祈られた。私は何も悪いことしてないのに、イエス様は祈らなかったんですね。彼らを許しください祈り続けられた。悪魔のすべての攻撃を身に受け、死の苦しみを与えられても、愛は弱まるどころか光を放った。ここに悪魔に対する勝利が決したのです。ですから私たちが日々自分の十字架を追って主イエスに従うとはどういうことかというと、それは私たちもう何度もさっき言ってるけど、日々悪魔のささやき聞いてるんですよ。あなた自分が正しいって言えばいいんだよって、あなた正しいよね、あなた正しいよ、あなた正しいんだから自分のことを正しいって言えばいいんじゃんって悪魔はずっと言ってくるんです。そのささやき私たちは毎日聞きます。その中で自分の正しさを主張せずに、十字架のキリストと一つとなることを 私たちは願いたい。自分の正しさに死んで悪魔を打ち倒してくださったイエス・キリストと一つになることを私たちは願いたい。自分が正しいとの思いをイエス・キリストの十字架に、私たちも同じようにイエス・キリストが十字架にそれを釘付けになさったように、私たちもそれを自分の十字架に釘付けにしていきたい。その時キリストの血潮が私たちに注ぎ込み、キリストの愛が私たちを通して働き、私たちの隣人が生かされていくでしょう。ガラテヤ人への手紙2章19節、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストと共に十字架につけられた、自分の正しさに死んで全てを許してくださったイエス・キリストと共に、私もあなたも十字架につけられた、十字架の主と一つになることを求めて祈り生きていきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエスがどのように悪魔の策略を打ち破り、悪魔を打ち倒してくださったか、そのことを私たちは聖書から学ぶことができたことを感謝いたします。私たちは自分の正しさに死ぬということを言葉で理解することはできますけれども、なかなかそれが自分の力ではできないということも私たちは知っています。主イエス様、あなたの血を、あなたの御霊を私たちに注いでください。あなたの血だけが悪魔に打ち勝ってくださった、悪魔を打ち倒してくださった、あなたの血だけがこの自分の正しさという鎖を断ち切ってくださいます。主様、どうぞあなたの血に満たしてください。あなたの中に満ちていた喜び、その中に私たちはこの自分の正しさに死ぬというあなたの愛を深く理解することができるように、これが我慢や苦しみではなくて本当の喜びとして、湧き上がる喜びとして私たちからあふれ出ますように、主イエス様、あなたの喜びを満たしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。